ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、大津市、京都府の上陽市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれて地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は梅プロジェクト班がお送りします。本日お送りするメンバーは萌香と
彩菜と
奈緒と
青です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、買いました。
ありがとうございます。
そうね、今1月入って明けましておめでとうございますということで、
はい、
皆さん、はい、おみくじは何を引かれましたか？
おみくじ何吉かってこと？
そう、何吉吉ではない。
で、今日かもしれない。
あるかもしれ
ん。うん、誰から聞きたい？
じゃあ青からで。
青から？青は中吉。
青、うん、
中吉吉どっちだっけ？吉かな。吉、
うん、
やってそんな悪いことも、
うん、
いいこともそんな。
小吉より上？吉って。
上じゃない？
なんか。いろいろやんな。大吉の次とかいうこともあるし、
うん、
小吉の下っていうこともあるよ。
あ、そう
なの。え、それは神社によって
変わるのかな。
なんかの、
あの、ちなみに伏見稲荷大社で行きました。私は、
うん、
吉でした。
なんか書いてた。なんか特別。
とな、覚えてるのは
特吉行。
待ち人。
あ、待ち人。
来たりって書いてあった。
来るよ。
そう。楽しみに待ってます。
いいじゃないですか。
はい。そう、内容ちょっと覚えてないんで、うん、ごめんなさい。吉だけしか覚えてないです。
じゃあ、なおは。
なお、私は、引いたのが春日大社、奈良の奈良市のちょっと大きめの神社で、いつもやったらちょっと混んでるから行かないんですけど、
うん、
行ったら結構空いてて年始で、
うん、
でそこで引いたのがなんと大吉でした。やった。お
ー、すごい。
いいね。
え、なんかその番号引くときから大吉引く気しかせえへんく
て。すごいな、それ
引いちゃって
引いちゃった。
で、なんか書いてた内容も、うん、なんか世の中は十人十色と言って世間の批判は必ずしも一致しません、うん、自分の両親に聞いてみて正しいと信じたならば他人の言葉に惑わされないようにしたいもの、
うん、
両親は神に通じますって書いて、
うんうん、
なんか最近考えてたことと割と一致してた。なんか
すごいな。
自分の考えと誰か他人の考えが合わへん時とか、その価値観について考えることが実際あったから、おーみたいな、
うんうんうん、
マッチしてびっくりした。
うん、
うん、待ち人は早く来るべしでした。
来るべしなん、
うん、
来るよってこと。
来るべしってどういうこと？
分からへん。早く来んちゃう。
いいやん、いいやん、めっちゃ大吉っていうのがいいね。
うん、私の待ち人早く来てください。
じゃあ、あやのは？
私は2回引いて両方とも吉やってんけど。
両方とも？
そう、2回とも吉やったからも多分今年は吉なんやけど、
うん、
なめちゃくちゃ地元の神社と平安神宮で引いて、めっちゃ地元の方では待ち人が幸せを持って訪れますって書いてて、それが1月1日かな、うん、でめっちゃ舞い上がって、まあ、その後で平安神宮で吉引いて、うん、まあ、待ち人見たらなんか連絡は来るけど現れませんって書いてて、
いけないことや、
言ってるやん、くれてんねん。今どっち信じようと思って、
いい方やろな。
そう、いい方を信じます。
しかもその待ち人なんか、ね、幸せを持ってなんか来るみたいなのを聞いて舞い上がってる綾菜が可愛いです。
早く来てほしいな。
みんな待ち人見るっていうところが面白い。
そこは覚えてる。
まずな、
そこは覚えてる、しっかりと。
前か
は、あの青と一緒で、 あの稲荷大社で引いて、うんうん、まあ去年も行ったんですけど小吉やって今年は、うん、まああんまりいいことは書いてなかったですね。
そうなんや。
なんか伏見稲荷大社って大吉がめっちゃ出るで有名やねん。
そうなの。
去年は大吉で、なんか大大吉とかあるんで、伏見稲荷は。けど、小吉やって、なんか勝負事とか、大いに負けなりとか、なんか、病気、鼻肌、危うけれど、まあ、危ういけどみたいな。
あ、なるほどな。
なんか微妙な感じ。
小吉って感じやな。
なんとも言えへん。
うん、
そう。勝負事と大いに負けないがめっちゃ怖いなっていう。
いやな、勝負事いやな。
まあ、おみくじはね、まあ、いいものは信じて、ね、悪いものはもう信じないというあれでいきましょう。
でもなんかおみくじって、そのまあ正月に引くけど、うん、その日、なんか新しく引いたらもうそれ、なんかその運がずっと続くみたいな。だから、あやなが1回目引いてよかったやん。で、うん、よかったんやったら次引かん方がいいみたいな。
え、
だから2回目引いちゃったら2回目の時のその運が回るからいい。
1月1日では待ち人来る予定やったけど、うん、数日後には来なくなったってこと、
うん、みたいな。
あら
な
ぁ、
もう一回引いたかわいそう。
もう一回引いてもいい
のか。もう一回引いてもいい
のか。あ、そうなんや。
じゃあいつもいいの出るまで引こうかな。
一緒に行こうかじゃん。
え、みんな、うん、初詣はいつ行ったの。
初詣は、
私は、なおは1月の7日、
うん、
ゼミの人たちと行ってきました。
あ、
うん、あの、ゼミ長と男2人ですね。
うん。
仲いい。
あれやんな、青はなんか授業終わりに来たやんの。
あ、そうそう、あれでも初詣じゃなくて、そこでくじ引いたのは初めてやけど、初詣自体は1月1日の。
あ、地元
ちゃんと
行った。うん、伊勢神宮。
あ、そうなの、
行ってきた。めっちゃ人少なかった。
伊勢神宮って三重
か。
そうそうそうそう。
家族で。
そう、家族で。
すごいな。
恒例。毎年恒例や
ね。
あ、もう、いいな。いい恒例や。
あれは
私は1回目は1月1日に行ったな。
うん。
超地元の。
あ、そうなの。
そう。
私も1月1日過ぎて人ごみいなさそうな時間を見て行って、でもなんかほんまに屋台も全然やってへんくて、やってるけども神社の中ではもう一切やってない
。
夜中に行って、
今夜中の神社ちょっと行ってみたいな。
そんな感じでしたね、お正月は。ではもう最後ということで、今日のラジオが
梅プロジェクト最後の
プロジェクト、
そうです、
うんうん、
で梅プロジェクトの私たちの活動の振り返りをしていこうと思います。
はい、
はい、はい。まあ、かつ2月ぐらいから本格的に始まった1月かな。
いつ、あ、でも
結成したのは12月、うん、
11月
中旬とかかな。
うん、
で梅祭りのことにしだしたのは1月2月ぐらいからかな。
うんうん、
そうね、
そうやな。それまでいろいろその地域を知って11月12月は、
うん、
で2月から、あ、梅祭りのことにしを知って、でそこからなんかイベントできたらいいねって言って、
うん、
ね、
じゃあまず梅祭りですか。振り返るべき梅祭りイベントは
梅祭り、まあ、2回しか行けなかったけど、
うんうん、
もう1年前ですもんね。
早い。
ほんまやな、早
っ。中旬から3月上旬、
うん、
が梅祭り。
梅祭り、
ね、何したっけ。梅祭り、
梅祭りはそうやな、と青たち梅プロジェクトがやったことはまず梅のその青谷の、青谷の梅をちょっと使って、あ、使ったか。
使って、
おにぎり、どんななんかおにぎりのネタをなんか商品開発して、
うん、
で、あの、みんなに食べてもらおうっていうことをしましたね。
うん、
あともう一つ何した？
あとはもう一つ商品でポップコーン作りました。で、そのポップコーンの味も実際その、 梅関連にしたいなということで、梅昆布茶市販で売ってるやつなんですけど、うん、梅昆布茶の味をつけて売りましたね。
うんうん、あれ美味しかった。
美味しかった
な。美味しかったな。試作が楽しかったわ。
ゼミの研究室で鍋持ってきて
大学でめちゃめちゃ煙たい。
結構作って、
懐かしいね。
美味しかった、
うん、おにぎりもね、めちゃくちゃ試作、
うん、
いろいろ食べて、うん、いろんな人にも食べてもらったな、
うん、なんか地元の人に3つぐらい作ったよな、味。
うん、作った。
そう、普通の梅と、うん、なんか大葉入ってるやつと、
あ、そうや、枝豆、ね、
枝豆、枝豆
じゃあな、
ひじき、
なんか出したやつは3個ぐらい。
うん、3個。
あと枝豆ボツか、
枝豆ボツか、
カツオじゃない、
カツオや、カツオや、
梅カツオみたいな、
梅カツオ、
梅結局何でも合うね、
何でも合う、ほんまに美味しい、
おにぎり美味しかったな、
うん、
地元の人とか、うん、ゼミの人たちとかにも食べてもらって意見聞いて、
うんうん、完売したしな、
うん、完売したしな、
うん
うんうん、もっと売りたかったっていうのが、
そうやな、
あるね、
余ったしな、
うん、
でポップコーンだな、
うん、な、よし今からそのなんかな、何、うなぎ登りで頑張っていこうぜ、うん、みたいな時に、うん、出ました。
コロナ、
コロナ、新型コロナウイルス、
うん、あれはもうマジかって
な、せっかく出れんくなったからな、
うん、そうやな、現地にも全然行けへんかったしな、うん、申し訳ない、うん、
そのコロナの出始めやから今よりもその危機感みたいなのもあったから、余計その出にくさっていうのは今よりもずっとあったし、
うん、
まあ、今も出たらあかんねんけど、
うん、
そう、じゃあ梅まつりがなくなって次の活動は何してたっけな、
5月ぐらいから、
うん、
なんかもう何イベントとか開催とかできひんなってなって、
うん、
SNS 発信、
うんうんうん、
青谷の
家でできることってなったら、
そうそうそう、それぞれな、
そう、
青谷の魅力とか、その梅の魅力とか効果とかをみんなでめっちゃ調べて、
うん、
投稿しましたね。
毎週レシピしてたね、
うん、
マジで大変やった。
いやでも頑張ったと思うな、
こう考えるのと、
うん、
料
理するのと、
料理するのと、あと、うん、編集加工して載せるっていうのが、うん、編集が大変かやったな、うん、一番、う
ん、自粛期間やったからあんだけできたけど、ほんまにコロナなくて自粛もなかったら、うん、ほんまに
編集の方やってないよ、
ね、
うん、けど
週4投稿やったよな、
週4投稿、うん、1人週1やけど、
やったから
なんか絶対週に1回は梅のなんかを投稿しよ う, う、う
ん、なんか料理する機会が多かった、
うんうん、
まあ、楽しかったけどな、
うん、だって梅料理とか作ることなかった
の、うんうん、でもな、みんなでやりたかったな、
確かに、
確かに、あれ絶対楽しかったと思うな、美味しいやんとか言って、
めっちゃお菓子とか美味しそうやったな、
うん、梅の料理大会ですね、
あ、いいやんいいやん、
プロジェクトな
コース料理みたいな、
梅のフルコース
フルコース梅
いけそう
みたいな、なんかあの舌がなんか何
まひしそう、
ね、なんていうの、わかる、うん、食感、触り心地が変わるくない、酸っぱいものって、
あ、変わる変わる、
確かに
すごくな、すごいことですでは SNS 発信しながら、
うん、
8月ぐらいからあれやね、フリーペーパーをしようってなって、
うん、
なんかあれか、商品開発をまずしたいってなったけど、やっぱりコロナの影響で、
うん、うん、できなくなって、
できなさそうってなって、
うん、
じゃあその何やろ、魅力をどう発信するかみたいな感じで、うんうん、フリーペーパー作ろうってなって、8月ぐらいから取材めっちゃ回りましたね、
う
ん、
そうやな、
うんうん、
どこ行ったかな、
まずあれやね、うちらがお世話になった青谷梅工房の田中さん、
うんうん、
と、まあ、そっから紹介で青谷の梅で、また別で梅農家さんと、うん、イチジク農家さんも行ったな、
うんうんうん、
あとまたその田中さんの紹介で、その長澤さんっていう、あの京都府の宇治市でカフェを経営されているその女性の方なんですけど、うん、その方っていうのがそもそもまた深尾先生とのつながりがあって、うん、結構その取材していく中で深尾先生とのつながりだったりとか、その地域の活動めちゃめちゃ積極的にされていることとかもめちゃ詳しくお話ししていただ、させていただいて、
うん、聞かせていただきましたね、
うんうんうん、まあ、それを、まあ、文字に起こして 今、うん、今もね、
うん、
フリーペーパー作成中となっておりますね。
時間がかかってますが、
そうね、
頑張って、ね、2月に発行できたら
いいなって思ってます、うん、今取り組んでます。
はい、あとあれちゃう、カフェも行ったくない？
あ、カフェ行った、常用のなんかおしゃれな美味しそうなカフェ行って、うん、実際に食べて写真撮って、
うん、
なんかこういう魅力もあるよっていう発信もできたらいいねって言って、うん、そういう
紹介ページ、うん、
めちゃくちゃあるよね、常用し、うん
うん、結構ある、
ね、なんかあの日一日で行ったから、
めっちゃ長
かったの、あんまりこう食べたいものを食べれへんかったっていうのがあるから、そうそう、もう一回行きたいって思うぐらいめっちゃ、
ほんまに
美味しそう、
リピしたいって思うのが珍しいし、うんうんうん、美味しかったな、
うん、
何が一番よかった、
うわー、何やろな、
私は、
うん、
1個目に行ったのが、
みやび、
そう、
千葉みや
び、フルーツサンド専門店、
みやびのフルーツサンドめっちゃ楽しみって言ったけど、
うん、
ま、卵サンドがめっちゃ
美味
しかったな、あれ、
うん、うちも卵サンド派、
美味しかった、
ね、美味しかった、
なんかフルーツサンドもさ、なんか甘すぎない、
うん、
そう、な
んか
あれいいよ、
中んと、あ、中んと、
うん、
な
ん
かな、砂糖使って
ないのがいい砂糖みたいな、
けど普通にクリーム美味しいし、
美味しい、さっぱりしてたな、食べた、
あれ良かった
ね、
青は、
青はプルンニャ、
うん、
プルンニャ、
うん、家具カフェやん、
あ、そうそう、家具カフェプルンニャっ て、
うん、
っていうところで、なんか家具も売ってるカフェみたいなのが可愛くて、
うんうんうん、
でプラスパンが、青は好きなんで、めっちゃ好きなんで、
うん、
パンに惹かれたな、
パン屋さんやもんな、
そうそうそう、可愛、うんうん、い、
店員さんのアイスもめっちゃ良かった記憶がある、
うん、な
あ、
うん、
いい人やった、
うん、
めっちゃ教えてくれはったもんな、
うん、
見たら、あと、なおは、
そんなぐらいで行った、もう一個や。その、もう一個行ったのが、木星ロケットだったっけ、うん、そこではもう十分お腹いっぱいになっちゃってて、なんかメインの、なんかオレオケーキみたいな、だったんですけど、それはちょっと食べれず、ピザとサラダや
って。あれ美味しそう。
オレオケーキ食べたかったなっていうのがちょっと残ってるわ。
でもなんかネオン看板みたいな、めっちゃおしゃれ
だった。ああ、かわいかった。
うん、か
わいっぱいやった。
うん。
ほんまに。
ぜひ行ってほしい、
ね。他にもね、いろんな調べてたらあったから、
うん、
ぜひぜひ皆さん行ってほしいなって思います。
うんうんうん、
はい。
では、ここで本日の一曲参りたいと思います。本日お送りする曲は、小袋さんのエールです。
ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は小袋さんのエールです。
さて後半からは、
今年の梅祭りについて情報が入ってきましたので、
お
お、紹介してもらえますか、
うん、
あやなさん、
ま
あ、
私ですね、今年の梅祭り、毎年はなんか梅が咲いて、そこでいろんな地域の方が食べ物とかお土産とか出店とかしていらっしゃったんですけど、まあ、今年はコロナの影響で、やっぱりそういうのが厳しいとのことなんで、今年は食べ物の販売とか、なんか物、お土産の販売とかはなくなって、でもやっぱり梅は綺麗に咲くんで、それを自由に見ながら散策してもらえるイベントになって、
うん、
なる予定らしくて、まあ、そのために常陽市の実行委員会の方が、うん、その梅まつり散策マップみたいなのを配布する予定になっているらしいです。
でもやれてよかった
ですね。
全然その屋台とか売店なくても来てもらえたら、それはそれでいいことって思う
し、屋外やし、そんなに何やろ、 密集することもないやろ、
3密とかもね、
お散歩コース的な感じで
気軽に来ていただいたら、
年代の方から来てもらったら嬉しいなっていうところで、なんかつぼみが、咲き始めてるらしい、1本目か
青谷の
そうそうそう
ね、
うん、もう開花してる、
青梅は開花してるらしいです。
いいですね、なんかあるやんな、こちらがお世話になった青谷梅工房はまあ、梅祭りの会場から近いから、まあ、せっかく梅に、みんな見に来てくれるんやったらっていう思いで、テイクアウトを中心とした食べ物とかを提供するみたいな。
どんなんやろうな。
いいよな。何があるんやろな。
何やろうな。
去年、
ああ、
そう、去年、青、それめっちゃ好きやったな。
なんか、梅しらす丼みたいな。
あったな、あったな。
去年は。
去年、うちらさ、あの、めっちゃ梅が、綺麗に咲いてる時って見てないよね、
見てない、
見てなかった、
うん、そうやな、
あれ
か七分咲き、
開花する前に梅まつりなくなった
ね、そうやな、
うん、ほんまに
ちょっと前ぐらいに行って、
うん、パリやな、今年行くの、
うん、暖かくなってもうちょっと
行きたいな、
3月くらい
綺麗な時に行ってみたい、うん、で、青谷梅工房寄って
なあ、
会いたいな、
会いたいな、
全然会えてないな、
めっちゃいいな、ね、
でも開催できるということで、うん、ぜひこの番組を聞いてる方は行ってみてください。はい、じゃ今日はね、締めくくりということで、
はい、
みんなから一言いただきたいと思います。
はい、終わりの言葉みたいな、
終わりの、そうですね、まあこの1年間、約1年間、
うん、
プロジェクトやってきて何か思ったこととか、
はい
はい、
じゃあ髪めっちゃうろうろしてるけど
回してよ、振ってくださいよ、
じゃあなおに振ります。
私なんか梅プロジェクトやってっていうよりかは、まあ、梅プロジェクトやってっていうのは結構話したんで、なんか実際こういうラジオっていうのをその学生のうち、なんかゼミやってないと絶対経験できへんことやし、社会人になってもラジオなんてやらへんやん絶対、実際にそのラジオ やることによって、その話し方とか、あの自分の話す話し方とか、そのなんかについてちょっと考える機会になったかなと思ってて、実際ゼミやっててもいろいろ発表する場とかもあるやと あるんですけど、ラジオやからこその話し方とか、その工夫せなあかんなってところをしっかり学べたと思うんで、こういう経験がまた就活とかその社会に出てからもなんかちゃんと生かされてくるんかなっていう風にちゃんと感じたので、ラジオやれてよかったなと思います。以上です。
いい言葉ですね、はい、
うんうん、
では次青
目線が語ってたよな、青青いけっていう。
はい、青はまず なんやろな、梅プロジェクト指定になってしまう感想になってしまうかもしれへんけど、なんやろ、今年特にイレギュラーな形で、この本当やったら多分いろんなイベントとか商品開発とかいろいろ多分できたと思う、コロナがなかったらできたと思う年、1年やったと思うけど、まあこの影響、このような状況でなんか何ができるだろうっていう、なんかなんやろ、なんか4人で諦めずに、その何て言うんやろ、この地域をより良くするために、そのできない逆境の中で何がうちらでできるだろうっていうのを考えたのが、やっぱり一番、ね、自分たちの中で成長っていうか、ただ単にやってるプロジェクトだけじゃなくて、こういうコロナがあったからこそ考えれたことがあったっていうのが成長したんじゃないかなって思います。
はい、
で、
はい、
OK? 言っていい？で、地域の皆さんとかラジオの下田さん含め、あと4人のメンバーにもなんかたくさんお世話になったので、感謝の言葉を伝えたいと思います。ありがとうございます。
めっちゃ締めてくる。 何曲？言
っとく？まあちょっと短いんで、うん、あと残り時間短いんで、はい、まあせやな、なんかラジオを通して伝えることってほんまに難しいなと思って、うん、何か言葉にして説明することって大事やし、じゃないと人には伝わらへんから、うん、まあそういうところを磨けた機会やなと思ったし、まあすごいいい経験でした。あとはまあ2人の意見と同じということで、
そうですね、ちょっとお時間があるので私も短めにして、するんですけど、まああんまりそうですね、4人でやってきて、そんなに活躍する場っていうのはあんまりなかったんですけど、ちょっと指摘したことがいいみたいな感じのぐらいだったんですけど、すごいこのメンバーに恵まれてるなっていうのはすごい感じました。で、最後に、私たちが開設したインスタグラムは、今、私の活動は終わってしまうんですけど、青谷工房のスタッフさんが、引き継いでくださっているので、まだまだそれは活動していくはるので、ぜひ皆さんも、フォローして、チェックしてみてください。本日は私たちメインプロジェクト班がお送りさせていただきました。よいしょ。来週は、マンドコロハンがお送りさせていただきます。次の、次はないですね。番組へのお便りは、ファックス番号 075-253-6901 まで、e メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは、萌香と、
彩乃と、
奈緒と、
青でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。